続いては大竹紳士交友6万週水曜日は北郎教授です。
はい、
お帰りなさいませ。ご主人様、
うん、なんだ、
何召し上がりますか？
チョコレートパフェ。
チョコレートパフェ
注文するんじゃないかやっぱり、うん、文句つけながら注文するんじゃない
か。
でも俺らメイドカフェ行ったことないよな。
ないし興味ないもん。
おい、仕事でなんか一回行ったような気がするんだけど。
うん、嬉しいのかね。そういう格
好、オムライスに絵描いてあげたりするんですよ。
ちょっともうよくわかんない。
オプションでちょっと500円って書くなってするんだろ。
500円って書かないです、うん、かわいい絵を描きます。
なんかわかんないけど、
パンケーキに絵描いて、
おっぱいを見せてくれたりするの？
おっぱいは見せない。
あ、そう、はい、制服だけ。
制服だけ。
いつの時代それ。大体そのメイド
時代なんかないよ。
え、メイドさん、
あれで明治の頃の格好じゃないのそれは。
これはもう完全に短くなってるし、うん、もう本来本当の女給さんとかメイドさんっていうのはもっともっと地味な格好ですよ。
そう、
はい、
発展系だから、
はい、いやいや、まあいいや、もう触れたんでしょ、散々。
はいはい、まあまあね、
俺はずっと暇で、
暇だったんだ、
暇でね、どうやって自分の時間をね、過ごそうか、遊ぼうかって考えて、あのパソコンの前でね、抽象的な言葉を YouTube で、Yahoo じゃなくて YouTube の方ね、画像の方ね、で調べたらどんなのが出てくるか、抽象的な言葉を打ち込んだら、
動画どんな動画が出てくるか、
抽象的な言葉、
はい、例えばどんな言葉を打ち込んだの？
だからそれでね、抽象的な言葉って何かってまず考えちゃって、迷っちゃったね。それで文学と打ち込んだんだけど、抽象的な言葉っていうのがね、何が思いつく？
まあでも自由とか
自由ね、
抽象的じゃないかい、どっちかって。まあ規定、これが自由だっていうのはあるだろうけども。
なるほど、まあまあぼんやりしたイメージがあるでしょ、そこが俺は解明しました、
はい、
抽象と
はどうして、教えてください、
抽象的な言葉って打ち込んじゃったんだよ、めんどくさいからもう、
いろいろ考えられちゃう一番楽な道を取ったね、
そしたらね、抽象とは何かっていうのが出てきた、
まず抽象とは何か、
で、抽象と具体っていう言葉が出てきて、もう今週は俺もう勉強しっぱなしなんだけど、で、抽象ってね、今までの理解は俺は全然ダメだったなってことに気がついた。
違うの？
違う。
君の理解は。
抽象。
抽象っていうのはね、あの、野菜っていう言葉は、抽象的な言葉なわけ。要は、野菜って具体的なイメージがあるじゃない。でも概念としては、
概念としては、
野菜は抽象的、
そうだな、
で具体的なのが人参とかキャベツとか、
それが
具体で、
具体的で、
で野菜っていうのは基本的には抽象的な言葉、
じゃあ動物とかも、
そうそう、動物なんかも抽象だよね、ライオンといえば具体的、
人間は、
人間はあれ具体的なんじゃない、いや抽象じゃない、
でも男も女も含んでるし、
まあまあまあまあ、そこでね、抽象っていうのは別に、言葉で探す時にはね、ふわふわとかね、打ち込んでみたの、なんか抽象的な知らない時の、そしたら、アイドルグループでふわふわっているんだね。
ふわふわ。
そればっか出てきちゃって、全然違う。ダメだ。
下の方に入ってるじゃん。
ということは、抽象と具体って段階を踏んでるだけで線引きの問題ってことですか？
そうだね。線引きっていうか、
あの犬っていうのはどっちですかね。
抽象か具体か。
はいはい。
それは犬は具体的なんじゃない？動物っていうのが抽象的で。
動物は抽象だけで、柴犬とか柴
犬
とか、
犬もいっぱい種類が、
それの中のは種類なんで、それは犬は具体的なもんなんだ。
ビーグルとかはじゃあさらに細分化したもん。
だから、ね、まあ野菜だけでね、もう言葉の理解としてものすごい分かりやすいでしょ。
抽象画ってあるじゃん、抽象的な絵、
抽象画、
あれは、
あれは具体的じゃないんだ、物を描いてないんだよ。要は中心ピカソとか、なんか 抽象画になっちゃってるわけよ、
いろんな角度から物を描いたら一枚の絵に収めたら、
だから
立体があの形
に、リンゴを描くときに全部あの画面を、画面をっていうかあのキャンパスを赤く塗ったらもうそれは抽象だけど、リンゴを描けばやっぱ具体なんじゃないの、
写真みたいにね、
全部赤くしちゃったらもう抽象になる、
抽象だよ、
で端っこほんのちょっと欠けてほんのちょっと丸かったらどうなるんですか、
抽象だよ
それ、リンゴのアップってこと、
当たり前だろそこでね、で、あ、そういう概念を俺がもうね、あの得て、あ、抽象というのはこういうもんだ、で文学っていうのも調べたんだけど、これもやっぱ抽象なんだね、文学っていうのは、だっていろんな文学があって、言葉としては、作品っていうのは具体的だけど、文学ってくくっちゃうと、やっぱ抽象的な概念でいいわけ、
動物を、動物と、動物と犬っていうのと考え方が一緒ってこと、そうそうそう、
ハムレットだったら具体的、
そうですね、まあいい勉強になります、そこで俺はね、あの文学弾いた時にね、面白いものを見つけちゃったんだよ、
何を見つけたんだよ、
高橋源一郎さんが大学で講義してんだ、
はい、
っ
ていうか、あの1時間半だよ、そ の, あのお客っていうか生徒じゃなくて一般から募集したオープン講座になってて、1時間半喋ってるとすごいよ、講義してんの、源一郎さんで、他にも浅田二郎さんとか、島田雅彦さんとか講義してる、それを俺は1時間半辛いよ、
何を見つけたんだよ、
だからその講義を見つけたんだよ、
講義見てたんですか、
ずっと1時間半講義を受けたんだよ俺、
どうでした、
いや高橋源一郎さんは面白かったな、
あんまり他が面白くないみたい
な、いやいや他も面白かったけど、
今辛いよっていうのは どこにかか
った、1時間半はっていうのは長いっていう辛さ、
映画みたいなもんですもんね、
大学の時はね耐えられたんだけど、大体大学の授業は1時間半で、若い時は耐えられたけど、
だから俺たちの舞台もどんなことしても1時間半に収めるっていう、
耐えられなくなっちゃう、
限界で、俺なんか持続力は幼稚園児と一緒だから、
じゃあ30分じゃん、
そうだ30分もないぐらいの、
ないよこいつ
でも
5分ぐらい
で、源一郎さんの講義は、講義っていうのはなんかこう、もう聞くだけで嬉しかったんだけど、坊ちゃんね、夏目漱石の、坊ちゃんと心を、これはどう読むべきかっていう話を永遠にしてるわけ、
はあ、どう読むって分かった、
これはね独特な読み方、源一郎さん誰にも僕の読み方は認められてない、だから、俺も一皮向けて新しいものに接した喜びがあったんだけど、心っていうのはあの読んだことある、
はい、
伝説、が意外ともう一番読まれてる本って言われてて、あの高校生の頃とか読めとか、
まあ課題図書的な感じでしたよね、
俺はこの心はね2年ほど前に、2回目読んでる、
また新しい、
だから内容はもう意外とよくしてんだけど、要は恋愛のね三角関係の話なの、要はね、あの K っていう人がいて、その先生っていう主人公みたいな人がいて、
先生の奥さんがいて、
そうそうそう、で K が好きなんだけど、その
奥さんのことね、好き、
女性ね、まだ結婚はしてない段階の時にね、それをちょっと裏切るような形で先生が奪って、 K が死んじゃうっていうのを負い目に持って、ずっとこう生きてって、あの先生には謎があるというような話なんだけど、その恋愛の部分とかね、心の動きとかはね、何も語らないの、源一郎は、これはね、
源一郎はって
お前源一より偉そうだな、お前の方が、
俺は源一郎に一回勝ったことがあるんだから、あるんだよ、 NHK の、あの
将棋、何
将棋じゃない、本をプレゼンする番組で、それでね、源一郎さんはね、これはね、
なんで3になったら源一郎になるんですよね
心はね、
うん、
明治維新のね、
うん、
で、で、倒幕、
ちゃんと喋れよ、お前は。
明治維新の、で、負けた連中いるでしょ、
うん、
幕府の連
中。幕府側の。
それで、戊辰戦争っていうのがあって、うん、逃げた連中をまだ徹底的に叩く戦争だったのね、うん、新政府が、
うん。
で、その恨みを書いた本だって言ってんだよ。源一郎さん、うん、要は時代とともにね、うん、書かれた本で、
うん、
その砂漠の方の恨みが書かれてる本だって言って、
幕側の、
うんうん、その恨みがね、うん、ずっと書かれてる本だって。
そんな風には
読めないじゃん。だから誰にも認められてないって言うけど、当たり前だって。だから本質じゃないんだけど、
うんうんうん、
ものすごい説得力がある。出てくる登場人物 の、
うん、
人たちはやっぱり砂漠の方の土地から出てるし、うん、全部そういうような恨みつらみから来てるっていう解釈なの、
まあ、すごいね、説得力の講義だったんだろうけどね、うん、
俺にはない
んだね。お前から聞くと なんかその講義に説得力があったのかとかよく分からない。
俺はないと思う。
何が
ないと思う。
お前の喋りに。
そうそう、
説得力が、うん、
だから、うん、一番わかりやすいのは政治が裏側にこの本にはあるっていうことだけでもね、
うん、
理解してもらえれば、
それだけ覚えて帰ってくると
心の中の動きじゃなくて政治なんだっていうことを源一郎さんは言ってるわけ、永遠と。
でも同時代の人が読めばリアルにそれを感じることができたのかもしれないですよね。
そうか、
それを言ってました。
政治を感じてればね。
それを源一郎さん言ってました
もん。お前がそれを伝える
いやいや、それは太田さんものすごい指摘で、同時代の人が読むのと僕たちが読むのとは違うんだっていうことも言ってました。それでね、
心って何回か調整したけど俺最後まで読めなかったんだけど、そんなに面白い本なの？
というかもうイジイジしてる、
なんか前に進みにくいんですよね。
そうそう、イジイジしてる本で、
だよね、
そんなにね、うん、名作って
言うほど、いやお前また夏目漱石の上行くなよお前はまただ
から永遠と先生の文章とか手紙が、
うんうん、告白文みたいな感じだから、そうそ
う、私はこれで死にますとかいうようなのを書いてるんだから、
うんうん、なんでだろう、全然時間の経過が
そう、ストーリーも動いてないし、
うん、
大した
こら
でも心はちょっと動く本だっていうこと、自分の心がね。
でもだって日本のなんかこう今
言ってる裏切った心っていうのは、
文学者とかなんとかみんなもう夏目漱石のね、
そうそうそう、
の本の中にあることがもう漢三巡から何からみんなこっから影響を受けてってみんな言ってるじゃないか
なって、うん、っていうかね、文章がうまいの漱石さんが、
俺な
めちゃくちゃうまいの文章が
読ませる力が、
あ、そう、だからそれで内容はなくても文章がうまいんだよ、要は。
内容
そういう解釈でいい
いやでも課題の時は結構きつかったな。
そういう解釈でいい
きついよな、
うん、
まあまあ
きついだろ、
どんな解釈してもいいんだけど、
う
ん、いや、
まあ理解したいと思う。
さあここでお時間です。北野教授また来週もよろしくお願いします。明日のこの時間は三浦淳さんの登場です、はい、お知らせの後は交通情報です。